女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井です。はい、皆さんこんにちは。キッコラム、ね、皆さん待ちに待ってくださってたでしょうか、ね、もうそろそろね、いよいよゴールデンウィーク近づいてきましたね。スケジュール立ててます、ね、スカーレットドイは何しようかな、こうしようかなとかって思っているんですけれども、なかなかいろいろせなあかんなとかっていうこともあって、計画ということがなかなかできないんですけども、あ、ちなみに今日の、ね、無駄遣い方程式は、前回と引き続き、計画のお話をするので、皆さんちょっと待っといてくださいね、あ、そうそう、それで前回のキックコラムの時にもね、皆さんにご案内いたしました、FM チャオさんでの、ね、番組スマイルライフ、毎週木曜日、午後3時から3時25分この時間帯を、ね、この4人のメンバーで、まあ、このコラムを、ね、執筆している4人のメンバーで週替わりに、ね、担当することになっておりまして、ついこの前の木曜日ですね、19日の木曜日ですか、スカーレットドイがいよいよ MC を担当することになってやってきたんですけれどもね、なかなかやっぱり思った以上に難しかったですね。何が難しいんかなっていうことなんですけれども、やっぱりこのキココラムはね、基本的に一人でずっと喋ってますので、まあ自分のペースでね、時間も大体分かって、で、まあ喋る内容とかも自分で全部決められますから、まあ思った通りというかね、大体こんな感じでやろうかなって最初思ったら、まあその通りにできるんですけれども、ゲストの方に来てもらって喋るとね、なると、まあアシスタントといたしまして、ね、このスマイルライフの元々の、ね、番組の女性アナウンサーにも一緒に加わってもらいまして、3人でお話をするという、まあワイワイガヤガヤというような感じで行うんですけれども、やっぱりそのゲストの方にね、まあいろいろと紹介してもらうと、で、まあ、スマイルライフの中で、スカーレットドイのね、スカーレットドイの部屋ということで、ゲストに来てもらって、で、まあ、イベントとか研修とか、まあ、セミナーとか、まあ、そういったことを企画されている方に、まあ、ゲストとして来てもらいますので、まあ、その内容とかお話ししてもらおうということなんですけれども、やっぱりいろいろね、話を聞いてると、あ、こんなことも聞きたいな、あんなことも聞きたいなとかっていう、ね、流れが途中で発生してきまして、でそういったことを聞いてると、あれ肝心のことあんまり聞けてないなとかっていうことがね、後で気がついたという、まあ、よくあるパターンなんですけれどもね、この辺はやっぱりしっかりと考えなければならないんやろなっていうのを、まあ、学びましたということなんですけれどもね、まあちなみに台本とかが全くないので、お越しになってもらったゲストの方にね、でまあ、こんな質問をしましょうかとかっていうのを、始まる1時間前ぐらいに、ね、打ち合わせいたしまして、でそれで、行ったということなんですけれども、まあ基本的にはまあ、盛り上がったのかなっていうのは盛り上がったんですけれどもね、まあやっぱり MC ってなかなか難しいんだなっていうのを改めて思いました。であと昨日ですね、21日の土曜日、こちらではね、近畿大学の学生食堂でね、一ノ瀬克美講師が、まあ、イベント担当することになっておりましたので、私も一緒についていきましたね、司会を担当することになったんですね。で、まあ、ゲストといたしまして、お笑い芸人、ね、若手お笑い芸人の、まあ、かなりイケメンのお二人だったんですけどもね、皆さん、 多分知ってると思いますよ、黄緑というお笑い芸人のお二人に来てもらいまして、皆さん知ってますよね。もう一回言っときましょうか、黄緑というお二人で、ちなみにあの黄緑のお二人の一人は同じスカーレット・ドイと同じドイというね、声優なんですよね。まあそれがどうしたいかという話にもあるかもしれませんけれども、ただまあまあ漢字が違ったんでね、書けば間違わないんですけど、呼ばれるとアドイさんとかって言われたらね、はいとかって振り向いたら、あ違う、あ君のみアドイさん呼んでるんやなとかっていうのを改めて分かったりとか、まあそういうことがあって、まあまあでもね、声で言えば、まあ山本さんとかね、山田さんとか佐藤さんとかはたくさんいらっしゃいますからね、まあそういうことはよくあるんやろうなとは思ったんですけれども、まあ、スカーレット・ドイとしてはあまり体験がなかったので、あ、こういうもんなんやなとかっていうイメージができたんですけど、まあ、ちなみにね、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、その、近畿大学の学生食堂で、ね、学生の方向けに、まあ大体50名ぐらいの方がね、今回参加されたんですけど、まあ面白かったですね。なかなかね、大学生の反応ってどうなんやろうとかって思いつつ、司会を担当したんですけど、まあ意外とこういうね、あっち系、こっち系も、まあ、受け入れてくれるんやなっていうのがよく分かりまして、まあ、よく分かりましたというか、まあ、学生がね、本気で受け入れてくれてたのかどうか分からないんですけれども、まあなんかいい感じでね、皆さん楽しんでくれたので、まあ受け入れてくれたんやろうなという感覚では終わったんですけどね。まあイベント自体は非常にね、笑いありね、で学びあり、まあね、学生がね社会人になるまでにもいろんな、ね、お金のまあ落とし穴というかね、そういったことにはまらないようにっていうお話を一ノ瀬講師がされまして、ね、やっぱり真剣に聞いてましたよ。面白いね、かなりやっぱり真剣なんやなっていうのもよく分かりました。まあ皆さんもね、ぜひ次回ですね。次回って言ったら FM チャオの番組ですよ。はい。毎週木曜日やっておりますし、あと、5月、今度17日の木曜日が、スカーレット・ドイのね、担当、スカーレット・ドイの部屋ということになっておりますのでね、必ずユーストリームでご覧になってください。ユーストリームで見ると、いい感じのものが見えますよ。ねえ、まあ、ぜひ見てみてください。ということで、ここまで話をしてるとね、もうそろそろ終わっちゃうんじゃないかという心配もあるかと思いますので、メインのね、本題の方に入っていきましょうか。ね、人生は無駄遣い方程式のね、今回ですね、無駄遣い方程式の4つの、ね、キーワード、計画、同調、錯覚、サービス。皆さん覚えてますねえ、まあ、このね、計画のところ、で、まあ、いろんなものがありますけれども、今、二つ目の五感ですね。五感。で、視覚、聴覚、ね、嗅覚、味覚、触覚とか、いろいろありますけれども、この、ね、聴覚の話を前回お話しいたしましたので、ここからね、続けてお話をしていきたいと思うんですけれどもね、やっぱりラジオショッピングの話で終わったと思います。まあ、テレビショッピングもね、やっぱり有名というかね、めちゃめちゃ流行っておりますけど、まあ、BS テレビとかを見るとね、ずーっとやってますよね。ずーっとやってて、あんなにやってて売れるんかなとかと思ったんですけどもね、やっぱり売れるみたいですよね。で、まあ、BS とか、まあまあ、テレビにね、テレビショッピングで見ると商品ってね、もうこういうものっていうのがね、分かりますからね。まあ想像するって言っても、まあまあなかなかね、まあ見てしまうとそこまでね、夢が膨らむというか、イメージが膨らむとかということはないかと思うんですけどね。これがラジオショッピングだとね、聞くだけですからね、ほんまにどんなもん来るんやろうなとかっていう楽しみもあって買うっていうこともあるかと思います。 テーマ。ただまあまあ届いてね、残念という方もいらっしゃるかも分かりませんけれど、まあそれがまあ楽しみなんですけどね。で、ただね、このラジオショッピングでね、聴覚うまーく使っているなとかっていう言葉っていうかね、フレーズがありますよね。まあ皆さんも多分ね、何回も聞いてみてね、ピピッと来たことがあるかと思うんですけど、こういうフレーズどうです？衝動買いしてしまう魅惑の言葉ということでね、こんなフレーズがありますよね。はい、限定30名特別価格でご奉仕。この番組終了後30分以内に申し込みの方に限り、さらにもう一台プレゼント。お支払いは金利手数料無料の10回払いでご提供。今すぐお申し込みを。とか、まあこんなフレーズね、よくありますよね。まあこれでね、欲しいのがもう一台もらえるんやったら買おうかなとかっていうね、魅惑のフレーズですよね。まあでもよく考えてみてくださいね。それ二つあって果たしてほんまにどうなのかっていうことなんですよね。まあ壊れたらもう一回使おうかなとかっていうのもあってね、役に立つかもしれませんけれども、まあ一台しかね必要じゃなかったら二つあるからって言って買うっていうのも、またどうなのかなっていうことですしね。で、あとはまあやっぱり金利手数料のね話、まあこれはかなりね、でもやっぱり効果がありますよね。で、昔ちょっとね金利が高かった時とかだったらね、あえてね、お金を払え一括で払えるとしてもね、そのお金をまあ銀行とかに預けておいて、それでね、多少は利子ねつきますから、その利子分は得するんじゃないかとかっていうこともあったかと思うんですけどね。まあ金利手数料ね、そのショッピング会社が負担してくれるんだったら非常に有利やなとかっていうこともありますけれどもね。まあまあその分ね、儲けが多分かなりあるんやろうなっていうこともあるかもしれませんけどね。でもどうでしょうか皆さん、どうですかって今ちょっと噛みかけましたけれどもね。あ、そうそう、この前そういえばね、やっぱりね、あの FM チャオの番組スマイルライフでね、話をしてた時にやっぱりね、どうしてもちょっとね、話をしててね、乗ってきたら噛むことがあるんですね。で、噛むとなんかやっぱりね不思議ですね、止まるんですよね。噛んだ時にね、で、これがねセミナーとかだったらね、まあ皆さん見てるところですからね、まあまあ普通にね、あ、噛んじゃいましたねとかっていう感じで喋れるね。で、そこからまた話を元に戻せるんですけれども、ラジオはやっぱりね、なかなかね、皆さんね、画面ね、まあユーストリームは別ですけれども、基本的には聞くだけですからね、その辺やっぱ顔が見えないとなかなか難しいですよね。まあでもね、あ、そうで、この前も最後ちらっとお話ししたかと思うんですけれども、まあ、もう最後になっちゃいましたけれどもね、あの今ね、日経新聞のね、私の履歴書で、毎月あのコラムをね担当されているジャパネット高田の、ね、元社長のね高田社長書かれてましたけれども、やっぱりね、このプレゼンの時のね極意で、この極意の中に、あ、そうなんやって思ったのがやっぱりあのね、脳ですね。脳って皆さんスッとピンときます？まあね、これもやっぱ聞いてるだけだと脳って言われてもなんやろうな、脳、頭の中の脳の話かなとかってね思っちゃいますけれども、そうじゃなくって、あの観阿弥世阿弥とかね、あの室町時代にね、発生したというかね、出来上がったというあの脳です。あの脳のことを書かれてたんですね。で、やっぱりね、話をしている時にこの2秒の間、これが脳の、ね、間だそうです。まあ世阿弥が言ってたそうなんですけどね。まあこれってセミナーの講師する方ね、 される方もね、きっとまあまあ気がついてるというかね、使ってらっしゃる、ね、スカーレット・ドイもね、うん、よくあるんですけれどもね、やっぱりね、この間があると皆さんね、一斉にこっちを向いてくれるんですね。ちょっと興味がなさそうな感じになってたとしても、この間がぐっと引き寄せられるので、間があるとぐっと引き寄せられるので、そこでガツンとね、効果的なトークができるとドッとなるんですよね。これが非常に気持ちがいいんですけれども、ただ最近ね、ちょっとひどいところがありましてね、このせっかく作った間、ここで言う言葉を忘れる時もあるんですよね。うっとなった時に、あれ何言うんやったんかなとかって思ってね、思い出せませんとかって言ってごまかしたりすることもあるんですけど、もったいないですね。ということでもね、もったいなかったなっていう話で終わっちゃうかもしれませんけれども、また、ね、次回の聞くコラム楽しみに待っていてくださいね。では、今回もスカーレット・ドイが、ね、聞くコラム担当いたしました。さよなら。